北海道電気保安協会から電気使用安全月間のお知らせでした。
こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
FM78.1 カロス札幌、今週から毎週日曜日5時より新しい番組地球愛ラジオを始まります。パーソナリティ DJ 担当の角です。よろしくお願いします。
はい、今日のもう一人のお相手パーソナリティ野中と申します。よろしくお願いします。角さん、ついに始まってしまいましたね。
そうですね、地球愛ラジオ、すごいですね。
1週間前にね、こちらにお邪魔して、いろいろ北東アジア平和共同体、平和機構のですね、
そうですね、
ご案内をさせていただいて、
はい、2週間前で、あっという間に、
もうこちらのね、はい、おかげさまで皆さん大勢来られてですね、無事に終わることができましてね、本当に感謝ですよね。
はい、皆さんありがとうございました、本当に地球愛ラジオも地球愛者のご提供です。
はい、そしてなんとこれから毎週日曜日夕方ですね、
はい、
我々はレギュラー番組を持つということ
になりました。そうですね、毎週日曜日5時より30分、ね、新しいの番組始まりますよ、
これはなんとね、この今かかってる去年のイマジンみたいにね、地球愛的な番組、はい、
そうですね、
地球規模の番組、
そうですね、
経済、
地球愛という名前の通りでもグローバルの番組ですね、
はい、はい、もちろん、政治、経済、芸能、旅行、すべての情報ですね、現地の方となんとゲストを交えて毎回毎回ね、はい、違うプログラムでお送りするという ね、
そうですね、
札幌には今までかってないんじゃないですか、こういうの。
そうですね、各国の方も担当し、世界の文化経済にも最新の情報をご紹介します。
角さんはね、中国から
来
られてね。
そうですね、私中国からも、
テレビで出ないのでね、ご覧になれないと思いますけども、まさにチャイニーズ AKB というね、可愛らしい方ですね。いや、
ありがとうございます。そこまでは
北京でもこんな番組、ラジオ番組ないんじゃないですか。
ないですね、中国ではこんなグローバルな番組は聞いたことないですね。
それを我々ね、札幌からね、始めるということなんですよね、
特にね、語学勉強の役に立つ、語学語コーナーも設けますので、中国語もちろん私担当なんですけ ど、はい、韓国語もロシア語もお楽しく覚えましょうよ。
いいことづくめの番組ということでね、ぜひね、札幌の皆さんのお役に立ちたい、これだけですよね、我々の、ね、楽しみよりね、皆さんのお役に立ちたい。
そうですね、
北東アジアの、ね、交流を深めたり、まあ、世界のね、ことをもっともっと知っていただくっていうね、きっかけになっていただければね、いいなと思います。
ぜひぜひ。
それで我々に今日ね、待ち構えてるね、ジョン・レノンと小野陽子さんを2で割ったような風貌の、札幌大学名誉教授であり、北東アジア
共同体平和機構の会長、地球愛者の社長リッキー
こと金子力夫先生です。どうぞお待たせしました。先生、
お待たせしました。
あ、皆さんこんばんは、金子です。 あ、今グローバルということをおっしゃっていたんですけども、 やっぱりそうですね。あの、私ある論文にですね、地球は宝、地球は宝、全人類の負傷者と一つの大家族ですね、これは、まあ、あの比喩的な表現ですけれども、まあ、こういうのを書きましてね、
すごい先生ですね、大家族ですね。
そうですね、やっぱりみんな仲良くやっていかなきゃいけないというのが、
地域に関係なく大家族になりましょうよ。
そうですね、で、まあ、あの実は去年の3月に札幌大学を退職したんですけれども、その後にやっぱり随分個人的なんですけども大きなことが起きましたね。
はい、
まあ、第1位はですね、去年の8月の22日に北東アジア共同体平和機構を作ろうということで、これが実際できたんですね。で、これはなぜ平和機構にしたかというと、平和をとってですね、北東アジア共同体ができたというと、ちょっとね、表現で正確さに欠けると思ってね、例えばほら、あのヨーロッパには EU 共同体があるし、これはヨーロッパ連合なんですけども、北東アジアにその北東アジア共同体ができたというとちょっと大げさなんで、なんか限定的な意味をするために平和というのを作ったんですね。
なるほど、そうですね、ありがとうございます。こういう名前は本当に知らなかったんですね。
でも平和にするっていうことはいいことでしょ
う。そうですね、
喧嘩しないでね。
そうですね、もちろん平和は一番ですね、経済文化の交流にも。
そうなんですよね、はい、先生ったら ね、もう退職金もね、もう一生懸命ね、もうこの、ここのためにね、使ってくださってね、本当人にできないことをねやっていただいて、ね、本当に感謝ですね。
壊すことは簡単なんですけどもね、やっぱり作ろうということはなかなか難しくて、だけどもどうにかこうにかですね、北東アジア共同体平和機構を作ったということで、まあ、非常に大きな意味がありましたね。で、今日はその北東アジア共同体のことについて、それからもう一つ大きなことというと、私個人的には地球愛車というのを作ったんですね。これも皆さん
どういうことを目的に作りました、ね、先生。
これはですね、やっぱり北東アジア共同体平和機構を作っていくためには、発展させるためには、やっぱり、まあ、赤ん坊ですからね、これに、まあ、なんかこれを育てていかなきゃいけない、発展させていかなきゃいけないということで、それが大きな原因ですね、理由ですね。それで、地球愛車という会社を作ったということです。で、まずこれにもですね、札幌市民が道民が温かい目で見て参加していただきたいというふうに思いますね。
地球を愛する会社ですね。まあ、
第一の企画としてですね、経済セミナーなんかやっちゃうんですよ。
そうなんですか。
もうスイスの銀行のね、退職されたミスター X さんとね、もう金融のことなら何でも分かる。それにね、うちの先生がね、一緒になってジョイントされるんですよ。どんな講演会になるかね、
知りたいですね。
もうテレビやラジオでね、絶対分からない、ね、そんなことは絶対喋らない、ね、必要なことだけね、皆さんの知りたいことだけ、
去年の8月22日にその北東アジア共同体平和機構を作って、それから第2回目はですね、それから10ヶ月経った今年の6月の8日ですね、まあ、赤ん坊がよちよち歩いている段階で、まあ、第2回のものをやろうっていうんだから、まあ、かなりちょっと無理があったんだけれども、まあ、それでもモンゴルの方から何名か来たりね。
そうですね、6月8日と9日、北東アジアの国際大会を無事終了しまして、
いや楽しかった、
はい、
苦労しましたね。
そうですね、先生おっしゃった通りでも、モンゴルの方、
初めてモンゴルの方に会いました、
ね、中国、韓国、朝鮮の方もロシアの方もね、外国の方をご参加していただいて、ね、本当に地球祭でしたね。
そうですね、モンゴルの方はやっぱり通信事情が悪いですね、はい、私たちが何回もその E メールを出しても向こうの方で聞かないですね、帰ってこない、それから電話してもなかなか返事がないですね、行かないんですね。
ここは遊牧民のイメージですけど、実際はね、はい、
もうね、心の広いね、本当に 楽しい人たちでしたね、
でもまあ来ましたね、モンゴルから6名、そのうち2名はあの音楽家ですね、
はい、
モンゴルの民謡を歌ってくれましたね。
そうです
ね、
実際私も
初めて私は聞きました、
行きました。もう素晴らしい歌ですよ。バットーキューの演奏も初めて聞きました、
モンゴルのバイオリンという感じでね。
そうです、はい、音楽の発声も聞いたことないの、どこから音が出すのがもう本当に謎な感じで、はい、本当に素晴らしいです、
まあ、モンゴルだけでなくてね、もう朝鮮半島、中国、ロシア、まあ、先生、ね、いろんな方がやってくれたじゃないですか、
はい、
それで、この第2回の国際大会の初日なんですけれどもね、皆さん午前中は参加しましたね。午後からはリハーサルでいなかったんですけれども、はい、それで私、まあ、午前中はまあちょっと硬いかもしれないけども、平和ですね、平和のことについて話しましたね、はいはい、これまあ一番重要ですから、それから午後になってくると皆さんはその地球祭の準備でいなかったんですね。で私は午後も出ましたね。でどういうことをやったかというと、はい、まあ、これちょっと難しいいろいろなことがあるんですけれども、会長に私が選ばれたんですね、
はい、でそれ すごいですね。
それ以前はね、あの北東アジア共同体はまあ私じゃなくてね、あの誰か北東アジアに有名な人がいいだろうということで私は考えてたんだけども、で前森喜朗前首相ですね、の方にお願いしたんだけども、まあ、彼の方には手紙が行ったんだけれども、まだ秘書から言わせると読んだか読まないかわからないと。あの首相はやっぱり、前首相はオリンピック準備委員会だとかその他の重要な役職を兼ねていますから、大変でしょうね。
だけど、まあ、いずれね、それで先生は、はい、
協力を得たいと思ってるんですね、
はい、まあ、会長就任 で、まあ、そうですね、
でそれからあと議題の第2はこの連帯理事会というのがありましてね、この連帯理事会というのは前言ったかもしれないけれども、北東アジア全域を一つの選挙区にして、それぞれの国から50名ぐらいですね、連帯理事を選ぶという、これはインターネットでやるんですけどもね、
最新の技術でインターネットの方で世界とつながるのが素晴らしいですね、
ね、先生、ちょっとこの辺で、1曲入れさせていただきますね、はい、サザンオールスターズのですね、僕もとても好きで、この組織に合ってる曲じゃないかなと思うんですけどもね、サザンオールスターズで、ピースとハイライトですね。
Get my cookie
いや、その他ですね、まだ議題として残ったものがあって、その領土境界理事会のことなんですけれども、これは初めてね、その22ある理事会の中でこれが活動するということは良かったですね。
そうですね、そういう今後はね、世界の、
平和に向かってね、はい、みんな一緒に、まあ、引っ張っていかないと思いますね、
そうですね、
そうで、みんな一緒に参加して、討論して平和のためにいろいろ頑張りましょう。
今まではね、その学者が自分の意見を言ったり、ある国が自分の意見を言ったりするんだけども、我々はみんな共通してね、
そうですね、
ここでやると話をするっていうね、
はい、意見を発表する場をね、儲かるためにも、
はい、土俵を作ったということね、これはすごく私はいいなと思います、ね、
はい、大事ですね。6月8日と9日の地球祭なんですけど、先ほど、8日の話も皆さんいろいろ話しまして、9日は実はそうですね、ノボテルホテルの方でもとっても素晴らしいパフォーマンスを、はい、見ました。
料理も美味しかったしね。
そうですよ、
なんかびっくりしたのが三味線でしたね。
三味線ですね。
先生どうした、三味線聞いて。
はい、
私は良かったですね。あれは国際交流を進める上で非常に有効ですね。日本の伝統的なその文化が ね、
そうですね、
やっぱり外国人が興味を持って、
はい、
ね、モンゴルの人たちもね、一生懸命ビデオ撮ってたんですよ。
そうです、実は私も初めて生で見てるので、もう特に新田さんと新田さんね、
新田さんにね寄り添っちゃったりして、
はい、
旦那さん怒るよあれ。あんなに寄り添ったのね、
かっこいいし、もう本当に、もう初めてはすごく楽しかったですが、
またね、太極拳の方もね盛り上げてくれて。
そうですね、特に中国のね伝統の、太極拳の方は20名ほどの方もいらっしゃいますので、もう素晴らしい演技を、
宴会を盛り上げてくれたんですね。
そうですね、はい、皆さん食事を楽しみながら、はい、はいはい、素晴らしいの、パフォーマンスを見ましては、とても良かったですね。
そうですね、子どもさんたちもね、なんかこう楽しく踊ったり歌ったり、私はああいうのを見てるとすごく感動しますね。プロの演技もいいんだけれども、はい、子どもさんたちがね、可愛く踊ったり歌ったりしてる、あの姿はいいですね。いや、国際的な場でしょ
う。そうですね、
日本の子どもさんたちもいるし、それから、まあ、韓国だとかね、それから朝鮮の方の人たちもちょっと、はい、混ざっていたと思うけれども、
はい、
ああいうのをこういろいろな民族が一堂に集まって、いろいろなその、はい、自分たちの伝統的なものを、うん、披露するっていうのはいいですね。
そうですね、そうですね、来年はどうなりますか、先生は。
来年はですね、やっぱり、まあ、札幌でやるっていうのはあんまり良くないと思うんですね。っていうのは札幌でやると札幌の人たちが やっぱり影響力を持ってくるでしょう。でも北東アジア共同体平和機構というのはやっぱり その北東アジア的ですから、
はい、
やっぱり韓国でもやってですね、韓国の人たちもいっぱいやって、
それから海外で
中国でもやったり、ロシアでやったり、モンゴルでやったりね、そうやった方がいいと思うので。
そうですね、それが一番、公平だと思います。はい、ぜひそっちの方向でね、進んでいけたらなと思いますけどもね。
はい、
今回来たトフシさんの方にどうでしょうか。
トフシンさんは、モンゴルの方ですね。
そうです、
はい、モンゴルの、国際児童センターの、
総
支配人、
はい、
トフシンさん、
うん、そうですね、
英語も
ロシア語も、
ロシア語も、ね、素晴らしい方ですね。
もう貫禄もあるしね、
はい、そうですね、
はい、
でトゥフシさんの方に、私ね、来年度モンゴルの方でやる可能性はどんなもんでしょうかというふうに聞いたんですね、
はい、
それはまあその時には否定も肯定もしなかったんだけれども、
はい、
彼女から 2,3 日前来た E メールでは、そのプランをね考えてみたいということを言ってましたね。だからすると
ね、
どういうことが考えるかというと、向こうの方は児童、中学生だとか高校生、大学生、
はい、子供たち、
それに特徴があると思うんで、我々もやっぱりもし向こうの方でやるというと、韓国の方でも青少年のそういう交流をやって向こうの方に モンゴルに行ったらやっぱりあの大学生だとか高校生中学生、ね、
はい、
があまあ主にというわけじゃないんだけども彼らは絶対に交流すると。で大人はやっぱり大人も参加するという形でやってみたいですね。
から大人までね、
モンゴルすごいですね、行ってみたいですね。どんな感じが、もう食べ物も美味しそうですね。
ジンギスカン、うん、
で私は向こうの方に行ったらやっぱりねあのパオに宿泊するというか、あのホームステイっていうのは大げさであろうけど、皆さんパオに住んだことありますか？
ないですね。
モンゴル人の方は初めて会いましたからね。パオ知りません。
でもやっぱり街中に行くとパオが見られるんですね。
あ、
街
であっても、
街の中にもありますか？
あるんです。だからあれは私覗いてみたかったんだったけれども時間がありませんでしたからね。今度次回行った時にはねそのパオにちょっとこう休むっていうぐらいは やりたいですね。
そうですね、もう皆さんはすごく楽しみですね。
楽しみですね。先生、はい、もしかしたら日本に帰れなくなっちゃうかもしれないですよ。
ぜひ次回の番組でもねモンゴルのいろいろ情報も皆さんにもご紹介いただければ、ね、助かりますね。
あの事前にちょっと私の知ってることを言いますと食べ物はね日本にそうあの抵抗感はないですね。あ餃子であってもね、
はい、
あのほとんど似ていますし、それからビール、
まあ、
これはねモンゴルのビールというのはなんか変わってるかなと思ったんだけども全ほとんど変わらないですね。砂糖は何だろう。
そうなんですか。モンゴルの方お酒が強そうですけど、
強
そうなイメージですが、
強いお酒を飲んでますね皆さんね。
はい、
ぜひともじゃあ楽しみだな。
ジンギスカンというお酒がありますからね。あれはあちょっとあの
そう、
あ高いで高いですかね。あの度数が高いですね。だけど美味しいですね。あれ
先生ぜひ私たちもねお供させてくださいよ。
いや
ですか、約束できますか？
私は年ですからねあんまり飲めないんだけど、
まあそしたら未来に向けてねどんどん、うん、進んでいく北東アジア平和機構ですけどもね。
そうですね、
そしたらまたいろんな話がねいろんなことがどんどんどんどんこれからね、
はい、
開けていくかなと思うんですけどもね。
そうですね、
やっぱりあの民族主義っていうかねあんまりその我を張らずにね、
あの
トゲを取ってですね仲良くやっていくということ
なの、ね、
でやっぱり文化交流だとか経済交流ね、これもあの重要だと思うんで、
はい、でそうですね、これからもグローバル社会になるから、もうそういうどんどんの国際交流も必要です。
そうですね、文化交流とそれから経済ですね主にね、
はい、
政治というとちょっとトゲが出てくるんだけども、
まあ、ゆっくりね進めればいいじゃないですか。
やっぱりあのそういう、はい、文化だとかね、
はい、
これはもう楽しいですからね、はい、
そうです、すごく楽しいですね、
まあ、そんなことでね今日 の選曲をね先生と私の方でね偶然一致したんですよね。今日もないね、そういう世界を想像しようという歌でね、
今
で、はい、偶然一致しましたね今日はね、
はい、
よかったですよ。
よかったですね。
そう、まあその歌をねなかなか実践されてる方、歌はいいけど実践する人は少ないですからね、
はい、
まあ、そういう意味で、我々はねやってること価値あるんじゃないかなと思うん
ですけど、はい、そうですね、本当に。
じゃあ賀来さんの方からちょっと先生のブログなんか紹介しちゃった
りして。そうです、ぜひ、アメブロとヤフーブログで平和福祉友好協力世界機構というタイトルを検索いただいて、最新の情報を先生の毎日更新しますのでぜひ皆さんご覧ください。
今なんかねもう政治ブログでね190何位180何位ね、
あすごいです、
じわじわと上がってきてるんですよね、
はい、
ですからもう当然ね、来年あたり
ナンバー、そうですね、ぜひ皆さん、
そうですね、私そういうことは分からなかったんでね全然作らなかったんだけれども、フェイスブックだとかね、
そうですね、
あるんだけれども私自分で処理できないからそのままなってるんですね、
はい、ぜひ先生も毎日の最新の情
報、先生はやっぱり本書くの好きですからね、
はい、本をやっぱり書かなきゃダメですね、北東アジア共同体の本ですね、これ第3版を今度出そうとしています。 まあ、9月までにはね、絶対出版したいなと思ってます、ね、そうですね。
海外でも出版する予定ですね、
そうですね。ロシア語では大体できてるんですね。
ロシア語で、
どういうふうにこれを、まあ、ちょっと修正しなきゃいけないところがあって、それ終わったらですね、あの出版する予定ですね。
そしたら
あの、あと、まあ、中国語だよね、それから韓国語、まあ、モンゴルまで行くかとかは分からないけれども、やっぱり中国語には絶対やらなきゃダメですね。
そうですね、人口多いからね。
それから、
そうです。
それから英語にもね、翻訳しなければいけないし、
国際語に今なってますからね、じゃあこれからまだまだね、トライしちゃいけないことがね、
そうですね、北東アジアだけではなくてね、もう少し太平洋だとか、
そうですね、
あの東南アジアの方ですね、
はい、
前私あのステージに座ってたら、たまたまあの隣に座っていた人がベトナム人だったんですね。
そんなあれでね、
やっぱりその北東アジアだけではなくて、はい、太平洋だとか東南アジアだとか、
ね、
あるいはアフリカですね、
はい、
あのそうヨーロッパね、
はい、
つまり全地球的に考えていきたいな。
そうですね、地球全体の愛っていう名前もありますので、地球愛っていう名前通りで我々は一緒に世界の平和のために頑張りましょうね。
そうですね、なれればいいんですけどね。
壊すということはあんまりしないでね、
む
し
ろ
こうちょっと増築したりね、
はい、
まあ、新しいものを作ったり、まあ、そういう方向でいきたいですね。
そうですね、
じゃあ来週からね、さあまたどんどんね、新しい方向性、
そうですね、
まあ、ゲストもね、いろんなゲスト考えてるんですよ、はい、
本当にミスター X ですね。
もうありますね、もう世界各国からライブもあるかもしれないですよ、
歌のね、楽しみですね、
あるいはバイオリンのね、だから皆さん、ね、期待されてください。
あ、そうですね、
もう札幌でね、やっぱりこれだっていうラジオにしますんで、
はい、
ご期待ください、
そうですね、
はい、もうエンディングがね、
はい、先生、ぜひ来週同じ時間、はい、5時に会いましょう、
はい、
楽しみに、
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possessions.
社会医療法人高人会心臓血管センター北海道大野病院は、心臓血管外科、循環器科、消化器科、呼吸器科などの診療科目のほか、各種健康診断、人間ドック、訪問看護、居宅介護支援を行っております。札幌駅直結の中央区札幌エルプラザビル6階駅前クリニック、豊平区 JA 月寒中央ターミナルビル5階浜谷循環器クリニックとともに、思いやりの医療を提供しております。心臓血管センター北海道大野病院、札幌市西区西の4条1丁目、お問い合わせ 011-665-0020、 詳細はホームページをご覧ください。
あなたが私で、
私があなた、
世の中すべて表裏一体、表と裏、
本音と建前、
信頼裏切り、
結婚離婚、
世の中すべて男と女、聞くだけであなたの究極のパートナーが見つかる番組、
サラとバームの愛してミロス、毎週金曜お昼12時絶賛放送中。
いいね。
ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。
My angel 帰ってきた愛しい人恋したままさよならして僕たち何かを感じてまた出会ったプールで見たトビウオから海辺で今レディーになりもう離さない迷いしっとりしてる水着のまま眠る海岸で右手を伸ばせば君がいる同じ花をずっと見ているとどうして人は砂漠探すの空の青さに夜はきっと永遠に来ないそんなこと思う君の目に明日を包み込む深さが言葉だけが先を急いでたあの日の幼さはもうないね眠ると息が風を染め
メイクで君が言う空手にも の頃の僕たちは名前で呼び合う仲じゃないし不器用な帰り道自慢のジョークも気まずくて覚えてるよなんとなく君の唇いつでも二人瞳の中見つめる言葉探して